おはようございます。この朝もご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。皆様を心から歓迎いたします。一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。先週1週間の歩みを私たちが あなたはお守りくださり、主を私たちをこの週の初めにこのところに導いてくださって、主を共に礼拝を捧げることを許してくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。もうすでに御言葉を通してあなたが語ってくださっていることを思いますけれども、今小さなものが御言葉を取りすぎます。主をどうぞあなたが働いてくださって、主をどうぞあなたご自身が私たち一人一人にお語りくださいますように、あなたの御心を、あなたの深い御心を明らかに示してくださいますようにお願いをいたします。待ち望み期待をして愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。エフェソ4章の最初の言葉は、この手紙の、このエフェソの信徒への手紙全体の大きな転換点になっています。パウロはこう語りました。ですから主の囚人である私はあなた方に勧めます。招かれたあなた方はその招きにふさわしく歩みと続いていきます。ここで話の流れが変わります。1章から3章までは神様が私たちのために何をしてくださったのかが中心でした。しかし4章からはそれを受けて、それなら私たちは実際にどのように生きていけばよいのかが語られていくのです。これは他のパウロの手紙にもよく見られる流れです。まず神様の恵み、教理を語り、その後で実践、その恵みに応える生き方を教えるのです。教えから実際の生活へ、信じることから行うことへ、パウロは話を進めていきます。ここまでパウロは神様がどんなに大きな恵みを与えてくださったか語っていきました。神様は罪を許し、神の子供として迎え入れ、教会という新しい家族の一員にしてくださいました。だからこそ今、その素晴らしい恵みにふさわしく生きてほしい、歩んでほしいと語るのです。このふさわしくという言葉には釣り合うという意味があるようです。天秤の左右の重さが同じになるようなイメージです。神様が与えてくださったあまりにも大きな恵み、もちろんそれに対して釣り合うような生き方ができるかというと到底できないわけですけれども、でも少なくともその恵みを、その恵みの重みを大切にする生き方をしていこうということです。キリストは私たちのためにあまりにも大きなことをしてくださった。だから私たちの人生はその恵みへの感謝を表す人生です。そのような心で歩むことが、ふさわしく歩む、招きにふさわしく歩むということなのです。ではそのように歩むためにはどうすればよいでしょうか。その答えがこれから進んでいくこの4章から6章に書かれているわけです。そしてその一番最初に語られることが、心を一つにして歩むことでした。神様に救われた人たちがどのように愛し合い、一つになって生きることができるのか、パウロはここで教えています。この教えは今の時代にこそ必要です。なぜなら世界は何度も一つになろうと努力してきたのに、本当の一致を作ることができなかったからです。多くの教会が昔力を合わせようとしました。しかし信仰という土台が弱く長くは続きませんでした。またこれからは愛と平和の時代だと語られた時もありました。人々は明るい未来を夢見ましたが、その夢は消えていきました。そして今この世界を見るときどうでしょうか。依然として争いがあります。分裂があります。多くの人が孤独を抱えながら生きています。だからこそこの御言葉は今の私たちに必要な御言葉なのです。今この世界は神様によって本当に新しくされた人々を必要としています。 新しい命を与えられた人々、心を一つにして互いを受け入れ、心から愛し合う人々を必要としているのです。孤独に苦しむ人を喜んで迎え入れる人々、開かれた心と温かな腕を持つ人々を必要としているのです。そのような人々を、そのような教会を、この世界は今必要としているのです。パウロはこの一致ということについて語るとき、教会の仕組みやルールの話から始めることをしませんでした。まずパウロは一人一人の心を取り扱います。二節をお読みします。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍びとあります。教会に一致をもたらす人は謙遜で柔和な人です。昔のギリシャやローマの社会では、謙遜ということはあまり良いこととは思われていなかったようです。自分の力で生きていける人がすごい人とされ称えられました。誰にも頼ることをせず、自信にあふれ、自分こそが一番だと思っている人、そのような人が立派な人だと考えられていたわけです。そのような時代にあって、パウロは全く違うことを語りました。神様が喜ばれるのは高ぶる人ではなく、へりくだる人だというのです。そしてその謙遜と一緒に、柔和という大切な心を挙げています。柔和とは何でしょうか。弱々しいことでしょうか。おとなしくしていることでしょうか。そうではありません。柔和とは、自分の持っている力を自分のためではなく神様のために用いることです。すいません、誰かズームをちょっと見ていただけますか。すいません。イエス様も、私は柔和でへりくだったものですと言われました。傷つけられても仕返しをなさいませんでした。人を許し愛されました。しかしその一方で、人が苦しめられるときや神様の真理が歪められるときには、勇気を持って立ち向かわれました。そのように考えるとき、柔和は何か弱々しい態度を表すのではなく、むしろ愛に支えられた強い心であると、そのようにも言うことができるのではないでしょうか。自分が他の人より優れているという思い、何とかして自分を認めてほしいという思いは、人と人との間に壁を作っていきます。しかし謙遜で柔和な心を持つなら、それは周りの人々の心を柔らかくし、温めていくことができます。ある説教者が病気になって長い間休まなければならなかったそうです。その間、別の先生が代わりに説教をしました。するとその説教はとても祝福され、多くの人に喜ばれました。普通なら、自分の教会であるのに自分よりも評価されたら困ると思うかもしれません。しかし彼は違います。心からそれを喜んだのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければならないという御言葉を引用しながら、ああ、神様はこのことのために私を休ませたのですね。私が休んだことによって、かえって神様の素晴らしい御業が起こったことを感謝しますと言いました。そこには、人を妬まない、神様を第一にする謙遜な心がありました。また一致の中を歩む人は、愛をもって互いに耐え忍ぶ心を持っています。残念なことに、教会では大きな争いが起こって、教会が分かれるということがしばしば起こります。その原因をたどってみると、福音とは関係ない些細なことであることも多いです。昼ご飯に食べる肉を豚肉にするか牛肉にするか、そんな小さなことで教会の人が激しく対立し、大きな争いに発展するということが実際にあります。信じられないような話です。でもその心を見てみるときに、もしかしたらその心のどこかで、 忍耐や愛、また謙遜や柔和が欠けてしまっていたということがもしかしたらあるかもしれません。忍耐とはすぐに怒らないこと、広い心を持つことです。ただ歯を食いしばって我慢することではありません。相手の弱さを知り、それでもなお相手を愛を持って受け入れることです。愛は人と人との関係を潤滑油のように滑らかにしてくれます。ペトロの姿を思うときに、かつてのペトロは気が強く短気で自分を前に出しやすい人でした。でもそんなペトロも神様の愛によって変えられました。そして後には、心から熱く愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うのですと語るようになりました。神様の愛を深く知ったからです。教会の一致は制度や仕組みから始まるのではありません。私たちの心から始まっていきます。謙遜な心、柔和な心、忍耐する心、そして愛を持って人を受け入れていく心です。教会には本当にいろいろな人がいます。背の高い人もいれば低い人もいて、元気な人もいれば静かな人もいて、勉強が得意な人もいれば苦手な人もいて、音楽が好きな人もいればそうでない人もいて、健康な人がいれば病気の人もいます。性格も考え方も一人一人違います。それでも神様が与えてくださる謙遜と柔和と寛容と忍耐、愛があるとき、人々は一つになることができます。違う人々がキリストによって結ばれ、同じ方向を向いて歩むことができるのです。その姿は本当に美しい、麗しいものです。そしてそのような教会の姿を見るとき、人々は神様の素晴らしさを知るようになります。神様はその教会の一致を通して大きな栄光をお受けになるのです。4節から6節にパウロは私たちが一つになることのできる理由を語っています。私たちが一つになれる理由、それは一致の源である神様がおられるからです。4節から6節お読みしたいと思います。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれたのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの父なる神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられます。多くの聖書学者はこれは初代教会で歌われていた信仰の歌ではないかと考えています。いずれにしてもここで大切なのは、私たちの一致というのが人間の努力から生まれるのではなく、三位一体なる神様から与えられるということです。聖霊なる神様、主イエス・キリスト、そして父なる神様、このお方が私たちを一つにしてくださるのです。パウロはまず、体は一つ、霊は一つですと言いました。聖霊はキリストの体なる教会を作られるお方です。私たちは皆一つの霊によって一つの体とされたと別の箇所には書かれています。ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由な人も聖霊によって一つにされました。聖霊は教会を生み出し、育て、支え、力を与えてくださいます。だから私たちは時々不思議な経験をします。初めて会ったクリスチャンであるのに、昔から知っていた人のように感じることがあります。言葉が通じなくても、文化が違っても、同じイエス様を信じていると分かっただけで心が近く感じられるということがあります。それは同じ霊が、聖霊様が私たちのうちに住んでおられるからです。次にイエス様の、御子なるイエス様の働きがあります。パウロは一つの希望、一人の主、一つの信仰、一つのバプテスマと語りました。 ここで言う主とはもちろんイエス・キリストのことです。私たちは皆同じ主イエス・キリストを信じています。だから私たちの信仰も一つです。そしてその信仰によって私たちは一つのバプテスマを受け、キリストにつながるものとされました。だから大切なのは皆が同じ救い主に結ばれているということです。そして一人の主一つの信仰一つのバプテスマを持つ私たちには一つの希望があります。それは一度来てくださったイエス様がもう一度来てくださるという希望です。そしてやがて主と共に栄光に預かるという希望です。私たちの人生は悲しみや苦しみでは終わりません。神様はその先に素晴らしい未来を約束してくださっているのです。そして最後に父なる神様の働きがあります。パウロはすべてのものの父なる神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられると語っています。ここでエフェソの信徒への手紙の大切な教えがもう一度出てきます。それは私たちが同じ一人の父を持つ家族であるということです。私たちは育った場所が違います。性格も違えば好きなことも違い考え方も違います。でも同じ一人の父なる神様を持っています。だから私たちは家族なのです。私たちの一致はこの一つの体一つの霊一つの希望一人の主一つの信仰一つのバプテスマそして一つの父なる神というこの七つの大切な土台の上に立っています。ですからこの一致は人間が作ったものではなく神様が与えてくださったものです。この一致は永遠のものであって壊れてなくなってしまうものではありません。神様を二つに分けることができないように、どんな力もキリストの体なる教会を引き裂くことはできないのです。私たちはキリストにあって永遠の家族です。このつながりはとても強く確かで変わらないものです。神様ご自身が結んでくださった絆だからです。でもすると一つの疑問が出てきます。もし教会の一致が本当に壊れない確かなものであるなら、なぜこの教会には争いがあるのでしょうか。なぜクリスチャン同士が傷つけ合ったり話をしなくなったりしてしまうことがあるのでしょうか。私たちがその現実の中にあってキリストにあって一致していくためにはどうすればよいのでしょうか。パウロは教会の悲しい現実を知っていました。教会の中に争いや分裂が起こるということを知っていました。知っていたから、パウロは3節でこう語ったのです。3節に戻ります。平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つよう、熱心に努めなさい。熱心にという言葉には、急いで取り組む、また心を込めて力を尽くすといった意味があるようです。つまり、教会の一致を大切に守りなさい。それは後回しにしてはいけない。とても大切なことなのですと、パウロはここで語っているのです。これは教会にとって本当に大切なことです。妬みや争い、仲間割れは神様が喜ばれるものではありません。それをそのままにしていてはなりません。私たちは自分の考えや感情ではなく、一致の源である三位一体の神様に目を向けていかなければならないのだというのです。使徒ヨハネも大切なことを語っています。この前も見ましたけれども、私たちの交わりは父と御子イエス・キリストとの交わりなのですと。三位一体の神様に近づけば近づくほど、私たちと人との心の距離も近くなっていきます。神様を愛する人は、神様がこの上なく愛しておられる魂一人一人も愛するようになっていくのです。人々が本当にこのように生きていくなら、そこには一致が生まれていきます。 想像してみたいと思うのです。歴史上の有名なクリスチャンが一つのところに集まったらどうでしょうか。アウグスティヌス、ルターやカルバン、ウェスレー、スポルジョンやウィリアム・ブース、ボンヘッファーやビリー・グラハムまで一つのところに集まったらどうなるでしょうか。きっとすべてのことについて同じ意見になることはないでしょう。考え方の違いはあるはずです。でも彼らの心の一番深いところには揺るがない一致があることでしょう。なぜなら皆同じイエス様を愛しているからです。そしてキリストを見上げれば見上げるほど、その一致はもっと強くなっていくのです。また、御霊による一致を保つということとともに、ここでは平和を作る人のになるということ、平和の絆で結ばれていくということも教えられています。平和を作る人はどのような人でしょうか。平和を作る人は正直な人です。平和がないのに平和平和と言っても、そこに本当の平和は生まれません。私たちはまず、私たちのうちに平和がないことを認める必要があります。怒りや悲しみがあるなら、それを見ないふりをして蓋をしてしまうのではなく、そのような怒りや悲しみがあることを認めることが大切です。その時に初めて平和の源なる神様が本当の平和を与えてくださいます。また平和を作る人は逃げずに向き合う人です。平和を作ろうとすると誤解されることがあります。失敗することもあります。もし自分が悪かったなら謝る必要があります。それは勇気のいることです。また時には愛を持って相手に大切なことを伝えなければならないこともあります。それもまた勇気のいることです。私たちはついそのままにしておこうと思いやすいものです。でもそれでは本当の平和は生まれません。平和を作る人は逃げずに向き合う人です。また平和を作る人は自分の弱さを知っている人です。自分がどれほど弱い存在であるか知っているから、人にも完璧を求めません。いつも謙遜でへりくだっています。そして何よりも愛を持っています。また不思議なことに本当の平和を作る人は戦う人でもあります。もちろん人を傷つけるためではありません。平和のために勇気を出して動き、悪と戦うのです。アッシシのフランシスコという人の有名な祈りがあります。主よ、私を平和の道具として用いてください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致をもたらすものとしてください。私たちはこの祈りを、また私たちの祈りとしたいと思うのです。私たちの周りには、寂しさを抱えた人がたくさんいます。受け入れてくれる場所を探している人がいます。愛されたいと願っている人がいます。もしその人たちが、教会のうちに本当の愛を見るなら、謙遜と柔和と寛容と忍耐と愛による本当の一致を見るなら、きっと激しく心を動かされることでしょう。イエス様は祈られました。彼らが一つになり、それによって世があなたが私を使わされたことを信じるようにと。人々は教会の一致を通してイエス様の愛を見ます。教会が愛を持って人々を迎えるときに、人々はそこで自分が今まで人生の中で求め続けていた居場所をやっと見つけることができるのです。今日は一致について共に考えてきました。私たちの一致は三位一体なる神様の一致に根ざすものです。これは人が作ったものではありません。神様が与えてくださったものです。だから私たちは神様に目を向け続けます。神様との交わりを大切にし、日々主を見上げます。主に近づくほど、私たちも互いに近づいていきます。そして私たちは精霊に助けを求めます。 謙遜な心、柔和な心、忍耐する心、また愛を持って人を受け入れる心を育てていただくのです。そして最後に平和を作る人になります。平和が失われてしまっているなら、まずそのことを神様の前に認めましょう。自分に過ちがあるなら、それを素直に告白しましょう。そして平和への小さな一歩を踏み出しましょう。その一歩を神様は必ず喜んでくださるからです。一言祈ります。愛する天のお父様、一致について神様教えてくださってありがとうございます。私たちの力では一つになることはできません。でもこの一致は、私たちが自分の努力で生み出すものではなく、三位一体の神様によって与えられるものであるということ、神様この朝教えてくださってありがとうございます。どうぞ今週一週間、そのあなたを見上げることができますように、あなたにますます近づき、あなたに近づくことによってまた人々に近づくことができるように、主をどうぞ助けてください。私たち一人一人の心に謙遜な心を、柔和な心を、忍耐する心を、愛する心を与えてくださいますように。そしてまた使わされたところで、私たちがあなたにある平和を作り出すものとなっていくことができるように、憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致をもたらすものとしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。